皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースでネタを伝えたいにティードリンクトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマーマです。
はい、はい、皆さん、
うん、
199回
いやー来ましたね、
はい、大丈夫でございます。
そうか、
199回でございます。
すごい多い数字に見えるね。
199ですからね、これは。
そうか。
3人で回してきて、そうか。一番最初の、あれですか、司会が、私だったのかな？あれ？
まあ、0回か1回かは覚えてないですけど、ホネストさんが司会は知ってたのは知ってますね。
う
ん、
そうそう、
ね。
最初の方は、一番最初っていうか、まあ、1回目は多分ホネストさんですね。0回目が、
0回目は、
やったんですね。
違いましたけどね。うん、はい。まあ、というわけでですね、いよいよ、まあ、3桁のうち、1桁目が1位の回は最後ということで。
うん。
そう。すごい特別視されてるけど。
100の、くらいが1というのは最後の回でございますけど ね。次回からは200回以降となる。
はい。1月も最後ということでね。
1月も最後ということで。まあ、そんなね、200回イブの回でございますけど。
うん。
いかがお過ごしですか？
多分ね。それは我々に、うん、とリスナーさん両方に聞いてる感じ。
あ、そうですね。お二方プラスリスナーさんですね。
うちはインフルエンザが流行ってるね、やっぱり。
ああ、やっぱそうですか。
ええ。
インフルエンザ流行ってますよね。いや、インフルエンザといえば久々にインフルエンザの予防接種受けまして。
うん。
僕も数十年って言うとあれだけど、十数年ぐらい受けてなかったのよ。
うん。
予防接種、インフルエンザの予防接種なんて。うんなんてって言うとあれだけど、
うん、
受けなきゃ受けなきゃと思って気づくともう2月末みたいな感じだったからさ。うん、
受ける、だいぶ後半に受けてますね。
だから受ける必要ないなと思って受けてなかったの。
うん。
もう、いやと思ってたら、まあ別に毎年かかることもなく幸いね。言ってたんですけど。
うん。
今年はちょっと、まあ受けなきゃなと思って、この前受けたんですよ。
うん。
いや、痛いね。
あ、注射が。
あ、痛い。痛い
んだ。抜く分にはいいのよ。
はあ、
血液を抜く注射別にね、まあ、何度かやったことあるんで。
まあ、見ないようにさえすれば、そんなに、こう、
苦
し
いって
言われてはない。
まあ、別にいいやと思うんですけど。入れる方っていうのはなんだろうね、おっていう感じ。軸うわ、いってみたいな。まあ、そんな。
いや、一個それで思い出したのが、本当に小さい頃に、親戚のね、
うん、
おじとかがいる中で、こう、明日、なんかインフルエンザか、なんか忘れましたけど、小さい頃ってよく予防接種受けるじゃないですか、日本脳炎とか、
受ける
あるじゃないですか。それをなんかあったかなんかで、で、痛い方の注射があったら、みたいだったんですよ、翌日にね。
うん、
それで僕憂鬱になってて、元気がなかったんで、で、おじにどうしたんだ、うまうまって言われたから、それ喋ったら、いいよなぁ、そんなことが悩みなんて、って言われました。そんなんどうでもよくなるよ、っていう、
まあね、
言われたくらい、おじ大変だったんだなって。
なんか、最近なんか WHO が、ね、なんか出しませんでしたっけ？
出した？
インフルエンザの予防接種
のが効果がないかもみたいな、
ね。あれは真偽はどうなんですかね、うん、昔から言われて。
あれ日本の予防接種のこと言ってんのかなと思って。
ちょっと待って。
ホネストさん受けてきたっていう。オープニングトークで受けてきましたと言ったら WHO が実は効果ありませんって言ったニュースが最近上がってるんです
よ。うん、なんか最近上がってましたよね。
いや、知ってたけどね。聞いてたけど。うん、
まあ。でも、あれ実際に、ちょっと、インフルエンザになりかける、なりかけて、まあ、それで、ね、なんですか、抗体というか、なんですか、予防できるようになるわけじゃないですか。で理論上いいけど、A 型、B 型両方には対応してないんじゃないですか。
あ、そうそう。型がね、合う確率がほとんどね、ないっていう、
うん。そういうことですよね、うん、きっと。
まあまあ、いいんですよ。あれはまあ、プラシーボ効果でね、かかんないかかんないって思ってればかかんないですから。
あと、かかった人も、割と、まあ、あの、苦しい、すごい高熱が結構軽減されるみたいな話はされてましたけどね。
そう、そんなこと言ったら、どんな予防接種も同じですからね。
そうね。
うん。
まあ、いいんです。皆さん、あの、受けたいと思ったら受けるし、受けたくないと思ったら受けなくていいんですよ、きっと。
うん、
まあ、こんなわけで、お便り来てますんで、お便りを紹介していこうかなと思います。
はい。
1つ目、はじめましてということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、ゆうと申します。ゆうさん。
どうも。
ありがとうございます。197回、日本郵政が AR の回を聞いてひらめきました。ほう。お年玉付き年賀状の当選番号を調べるのって煩わしいですよね。ほう。AR 技術を使ってスマートフォンを年賀状にかざせば何等に当選したか分かれば便利ではないかなと考えました。こう。年賀状の抽選番号や AR のマークが見えるようにずらして机に並べてスマートフォンで見たら、当選はがきの上に1等2等とかがポップアップしてみたら楽しいですよね。これなら老若男女、誰もが便利と感じてもらえるのではないでしょうか。これは宝くじの当選番号を調べるにも使えると思います。うっかり見落とすのも少なくなるのではないかなと思いました。どうです？このアプリ作れば儲かると思いませんか？私はその技術を持っていませんので、どなたか作ってください。
うん。
いただいております。
まあ、確かに煩わしいですよね。
うん。
あの、いちいち下、あれもなんか下2桁やら下4桁やら組違いやらね、いろいろありますから。
うん、そうね。
うん。
これ結構前回、流行り物通信簿さんで、ね、ホネスさんと小平さんで話してた、Google の検索で、カメラを向けるだけで、
うん。
あの翻訳できるみたいな。
うん。ありがとうございました。
ちょっとそれにも近くて。
そうね。
まあ、例えば新聞の文字とかそういうのをこう、カメラに収めるだけで、うん、まあ、なんかこう、AR がポップアップしてくるとか。
そうね。
そういうことができるっていうね。
まあ、数字なんで、いくらでもできますよね。
いくらでもできそうですね。
5年ぐらい前の技術で全然可能なお話ですね。
あとはまあ、1等、2等っていう情報をそのアプリ側にこう、常にダウンロードするようにしておいて、同期しとけば、
うん、
1等か2等かが出てくる。
うん、
でもさ、あの、宝くじの当選番号ってさ、
うん、
あの、売ってるお店行ったらさ、なんかにガシャンと消しセットしてさ、バーって数えるじゃん。
うん、
で、当選、みたいなのやるじゃん。
うん、
ああ。
あれ、多分、なんか下についてるバーコード読んでたよね、きっと。
バーコードで、なんですかね、宝くじのちょっとあれが近くにないんであれなんですけど。
ま
あ、
バーコードでもできる、ね。なんかコードがあるはずなんだよね。紙の裏から。
ああ、そっか、宝くじだとね、それがやりやすい。
だから、宝くじだったら、もっと簡単にできるかもね。もうその仕組みがさ、機械としてあるわけだから、うん、それを AR にするだけだもんね。
まあ、宝くじはもう、あの、当たるか当たらないかを分ける、うん、あの、あれを、あの、徹底的に考えた上で販売してきてるからね。
うん、そうね、そうだね。
年賀状のオプションとなってくると、
うん。
まあでもあれですよ、年賀状でもあの、郵便局に行けばさ、手書きの、ね、数字を自動、で、解析してさ、あの、どこに行くかって、郵便番号を見てるんで、パパパパパって、自動で。
あ、そうだね。
同じ、同じですよ。それが手書きじゃなくなってるんで、うん、より多分精度は、多分普通のスマホのカメラでも全然いけるはず。うん。
ということで、
いいじゃないですか。
うん、どなたか作ってください。ですね。ありがとうございます、う
ん。予算があれば、予算を組んでいただければ、
そうだね。
作らせていただきたいと思うんです。すべてはお金でございますという
。我々も。頑張りますか。
やりますか。
はい。ということで、2つ目でございます。お久しぶりですということで、いただいております。かけらじの皆様、ご無沙汰しております。ライジです。ライジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりすぎて、もう存在を忘れられているかもしれませんが、かっこ笑い。忘れてませんよ。でも、もちろん毎回欠かさず聞いており、いただいておりますので、聞かせていただいておりますので、ご安心を。
ありがとうございます。
さて、この間、地方移住の話で鳥取が話題に出ていましたね。鳥取生まれ、鳥取育ちの僕には地元が話題に上るだけでもとても嬉しい気持ちになります。
うん、
鳥取なんですね、
うん
確かに鳥取県は人口も日本一少なく、交通の便も悪く、陸の孤島のような存在ですが、地元を愛する人間からすれば、数少ない日本の中の最後の楽園とさえ感じます。海あり山あり、自然も豊富で四季も豊かに感じられ、とってもゆったりした気持ちで暮らせますよ、と。こう。だからこそ行政のアプローチもあって移住者が増えていく、行ってくれるのだと思います。 僕は仕事の都合で、今のところ地元には戻れませんが、もっともっと鳥取の魅力をアピールして地元を盛り上げていきたいと思っていますよ、ということ。ちなみにお三方は鳥取にどういうイメージをお持ちですか？参考までにお聞きしてみたいですね。久々で長文乱文失礼いたしました。それではまたメールします。ということでいただいておりますが、どうですか、鳥取？
あ、いいでしょ。もうお二人からどんどん言ってください。私、2回行ったことありますんで、ネタが被らないように、お二人
あ、そういうこと
で、はい。これは頼もしいですね。いや、僕、そうだな、行ったことないんですよ。うん、でも、大学時代に鳥取出身の友達がいまして。
うん。
まあ、なんか、新聞、どういう新聞を今まで読んでますかとか、日経とかね、いろいろ、
うん、
うちだとこう、中日新聞とかあったじゃないですか。
あったね、中日ね。
ええ、読売とかもね、いろいろあった中で、鳥取出身の人が日本海新聞って言ったんですよ。
珍しい。あんま聞かない名前だね、僕ら。
日本海新聞とかあるんで。鳥取新聞とかじゃなくて、
そうね、
日本海に面してるというだけで、そういう名前の新聞があるなと思って。
うん。
そうな
んです。読んでみたいなと思いましたね、その時は。
僕は鳥取と言ったらもう一つしかない。一つしかないわけじゃないけど。
しかないわけじゃない。それはちょっとライジさんに。
いや、僕といえばね。
うん。
あ、僕と鳥取といえばこれかな。だって鳥取といえば、まあ砂丘とかいろいろあるじゃない。砂丘、らっきょう、ね。いろいろありますけれども。まあ、鳥取といえば僕の印象はやっぱり青山豪昌の出身地という。
ね。
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 湖南空港ですか？
あれー
って言いました。あれれーって。まで行きました
し。おかしいよ。鳥取に人が少ないよ、みたいなことを言ってるのかな。
何をディスってるのっていう話ですけど。
まあ、鳥取といえばやっぱり青山豪昌先生の出身地で、僕行ってみたいのが、その青山豪昌ミュージアムですか。
うん。
ね、入り口にアガサ博士のビートルが置いてあると噂の。
置いてあります、置いてあります。
はい。うん、あそこにね、この、コナン好きの後輩を連れて行きたいんですよ、うん、鳥取に。
すっごいね、もう海沿いなんだけど、もう何もないところにポツンとこうある感じですよ。
うん。うん。いや、そうなんです。私、だからその、まあ、コナンもそうですし、まあ、あと、北郎もね、そうだよね。
北郎は、あれですね、島根県との、境目のところにありますね。
そうそうそう。
はい。
だからもう、その、まあ、僕の好きなコナンが、コナンを生んだ人の出身地というのがやっぱり一番のイメージかなと思いますね。
コナンの漫画があるじゃないですか。
はい。
漫画のがなんか石になって、漫画の表紙がね、石になったやつがこう駅からね、こう、
あ、そうだね、
道のところにペンペンペンとこうある感じ。そうそうそう。なかなか面白かった
よ。知ってるんですよ。行きたいんです。
うん、私、
はい、はい。グリーンジーさんですね。
まあ、鳥取砂丘とか皆さんね、ご存知かと思いますが、私ね、気になっているのがですね、
うん、
恋山形駅というね、駅があるんですね。で、こっち、はい、鳥取県を走り、智頭急行っていう鉄道のね、うん、すっごい田舎なところにある駅なんですけど、うん、何が有名かというところ、恋というね、名前がついていて、うん、その恋、恋愛の恋ですね、それを町おこしに使おうみたいなことを考えたらしく、
うんうん、
もう何にもない田舎の駅なんですけど、もうすげえピンク色に塗り替えて、すごいことになってるっていう駅があるみたいですね。
これなんか、あれだな、月曜から夜更かしかなんか取り上げられてたやつだ。
うん、これちょっとね、恋山形駅とかで、ね、こう調べてみると、まあ、もう真っピンクになってる。なんかもう。
ハートになってんだよね。
ハート
で、ね、駅降りると。
うん、これ僕 5年ぐらい前、5年じゃないな、もうちょい、3年ぐらい前かな、に知ったんですけど。
うん。
ちょっとね、
行ったんすか？
いや、行こうと一瞬思ったけれども、これ車でなかなか、なんかね、行き場所がよくわからなかったんで、結局行かなかったんですけど。ちょっとね、この、なんていうの、この発想はなかったみたいなのね、ちょっと、
鳥取。恋とつくから。
そうそう、鳥取、だと、気づく人はなかなかいないかもしれないですけど、まあ、ちょっとね。
駅名だけがものすごく突出して行っちゃいますよね。
気になった方はね、行ってみてはいかがでしょうかと思いますけれども。
ですね。まあ、はい、皆さんそれぞれ鳥取に対するイメージがあるということね。
うん。
まあ、ぜひこれから鳥取も。まあ、
我々、三重のイメージっていうと、伊勢とかそういう、鈴鹿とかそっちの名前の方が上に行っちゃってて。
そうなんです。
県っていうイメージ聞くとね、うん、三重県っていう、てんてんてんみたいな。といった意味でちょっと親近感がある気がしますね。
うん、 まあ、そういうことで、ライジさん、またぜひぜひ、お便り送りいただければと思います、ね。はい。ありがとうございます。
ありがとう
ございました。
はい。そして最後のお便りでございます。こんにちは、ということでいただいております。かけるずの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
猫を横抱きして、前足をつかみ、自分の鼻に茎をペトッとして喜んでる猫ちゃんです。猫ちゃんさん、ありがとうございます。いいですね、猫。ね。可愛いですからね。いつも私のつまらないメールを読んでくださってありがとうございます。いい。ありがとうございます。いつも送りいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
猫ちゃんのスマホライフはつまずきつつも、なんとか進んでいます。月額料金は1000円くらいで落ち着いてきました。おー。いいですね。
安い。
安い。さて、かけらずの皆さんに取り上げてほしいテーマは、高齢者とスマホです。うん。パソコンがあっても私はあまり活用できてない感じがするし、これからもっと年を取ったら、もっとスマホなんて苦労するのかなと思います。パソコンより小さくなってアプリなんかもいっぱいあるので、活用する方法を教えてほしい。かけらずの皆さんにあれこれ話してもらえると嬉しいです。自分では家族と LINE で繋がって、気軽に写真やメールを送れる無料のアプリやゲームを楽しんでいますが、買い物は PC でやっています。あー、なるほどね。ネットスーパーとかいうやつですね。あと楽天とかでしょうね。
うん。
ネットで郵便局がスマホ事業に参入するらしいというニュースを見かけました。民営化されたとはいえ、郵便局といえば田舎でもきめ細かいサービスです。せっかく小さくて便利な通信機器があるのに、それを活用するのは都会に住んでいて情報通の若い人々ばかりという印象です。田舎に住んでいても高齢で体が不自由でも、スマホを活用して安全で快適に暮らせる方法はないでしょうか。目がよく見えないので、年を取ったら食べれた方がいいかなと、実際にスマホをいじってみて、私の感想ですが。ということでね、まあ、スマホと高齢者ということで。
うん。
ありますね。
まあ、これからこういうサービスがあるんじゃないかっていうことは、一ついいトピックかもしれないですね。
うん、ね。まあ、これからどんどん高齢化社会になっていくっていう中で、ね、この、目が悪くなってくるっていうのはなかなかね、避けられないところでもありますから。じゃあそれがスマートフォンがどう変わっていくのかっていうのは、まあ一つの我々の課題でもあるのかなというふうには思いますね。
まあなんていうか、猫じゃさんがスマホに感じるこう、なんていうのかな。スマホっていうのは多分猫じゃさんが若者というか小さい頃にはなかったものだと思うんですよね。
うん、まあ我々もそう。じゃあそうです
けど、ね。我々の時はまだ携帯みたいなのが、まああってみたいなね。で、それが、今、スマホを小さい時から自然に使っている人たちがどう思うか、高齢者になった時にね。うん、と、なんか感じ方多分違うんでしょうね。元からあるデジタルネイティブ世代の感じ方と。
うんうん
うん、ね、何もなかったところにポンと生まれる時の感じ方と。で、我々が多分、60ぐらいになった時に、また全然違うものが出てきてて、お前なんじゃこれと。文句垂れてる可能性もあるからね。ギルス的
に。あるね。
うん。
それは大いにある。
うん。ちょっとどうなるかね、ちょっと将来、うん、まあ楽しみでもあり不安ではあるというところですよね。
そうですね。うん、まあ期待しつつですね。うん、はい。でもう一つはマイナンバー制度ということで、国民総背番号制度などと呼ばれているらしいですが、これは税金を課すのに政府が分かりやすくしようとしている制度なんじゃないかと、猫田さんは推理しているのにゃということで、もう知り合いはこのマイナンバーにさらに医療情報をセットにしたりと申します。そうしたら、一つのカードで個人の納税状況、そこからわかる経済力や家族構成など、過去の病歴、通院歴などが丸見えになってしまうかもしれないのですよ、って、
うん。
怖いですね、確かに。まあ、利便性はあるかもしれないですね。急病の時などに投薬してはいけない薬などが本人が意識がなくてもわかります。でも、例えば歯医者に行った時に、過去の病歴が全部歯医者さんに分かっちゃうというのはどうでしょう、と。虫歯も全身の健康状態と関連してるから、かもしれないから、その方がいいですかね。私は嫌ですけど。ということでね。
うん。
まあ、そういうのは確かにありますよね。
そろそろね、健康、なんだっけ、お薬手帳って、うん、すごいアナログでシールを貼ってってるんですけど。
そう。あれをデジタル化にしてほしい。
そうですね。電子化した方がいいです。あれって まあ、貼ってない人も多いかもしれないんですけど、有事の際に、地震とかでね、うん、急にこう、過去の、通院履歴とかが見れないような状態の時に、どういう薬をこの人が普段飲んでて何を集めたらいいんだっていう情報になるので、
うん、
お薬手帳ちゃんと貼りましょうね、みたいなのを言われてるんですけど、
うんうん、
これを電子化しておで、クラウド上に上げておけば、いいのではないでしょうか、うん、というのは、
まあ、
ありますね。
その有事の際にね、そのサーバーごと落ちちゃったらあれなんだけど。
はい、まあ、そうだよね。
まあ、でもそうですよね。
うん、まあ、お薬手帳って、使う、 使わないと節約、ちょっとお薬代安くなるっていう。
数円ね。
そう、
あれなんですよね。だからなんかそれでどっち取るかみたいなのを、なんかよく話題になってますけどね。でもあの、クラウドに関すればそこ安く、安さっていうかさ、なんかコストかからずに済むんですかね。もっとコストかかったら嫌ですけどね。
ああ、
だからどこが持つかって話。
そうなんですよね、うん。病院側で登録しますってやると、そっちに入力した作業がなんか点数として付けられて。
うん、
うん、100円200円上がってくると嫌だし。
なんか結局、お薬手帳のあの発行って各、まあ、な個人のさ、その、薬局というか、そういったところからなんか出されるじゃない。
うん、
薬手帳。渡されて、貼っといてくださいって。
うん、
だから、その個々の薬局を束ねるネットワークみたいなのをしっかりしないと、このサービスは、まあ成功しないでしょうし、それをやる会社が今ないんだろうね。全国の薬局を束ねられるところがないんだろうね。
まあ
薬局が入れてるソフトを、うん、あの標準化しなきゃいけないってことですね。
そうそう。だから薬局側に委ねるのではなく、あの最近もう絶対さ、どういう薬出しましたよみたいな出すじゃない。あの、うん、紙で。
あ、処方箋ね。
あ、処方箋だかな。処方箋プラス、ね。なんかいろいろ情報載ってるやつに、まあ、QR コードかなんか突っ込んどいてさ。で、それ家帰って自分のスマホでピッて読むと、その情報がピローンって自分の管理の中にこう溜まるっていう仕組み作りゃいいんじゃないのって思うけどね。
まあでも Apple かなんかはやりそうな気はするんだけど、Apple とかそういうのサービス出しても日本が対応しないんだよね、大体ね。
そう。うちは違うっていう。うちの国は合わないって言い始めるから。それ大体。
うん、難しいね。厚生労働省がサーバーを持ったりすると、税金で跳ね返ってくるしね。
そう。
そうなんだよな。
だからないんだよね、このなんかさ、いい策ってないの。個人がやればいいじゃん。個人がなんかそれやってすごいボロ儲けしたらいいんじゃないと思うから。
ね、ボロ儲けか、うん。
いや、儲けると思うよ。これもし個人でやって、それが認められてさ、なんか全国の病院とか薬局がその仕組みを導入します。ってなったら、そのアプリが標準化されて、それに広告入れりゃ、まあ、それなりの収入になるでしょ。
で、まあ、手頃なところで、どっかのすごく大きな会社に買ってもらえれば、なおよしって感じだよね。
そうそうそう。
うん、
そしたら広告収入じゃなくて、もう広告出さなくてもさ、できるわけですから。うん。まあ、ありなんじゃないですか。
すべて、ビジネス。
そう。
に繋がっていってしまうという。
うん。
そうだね。
ビジネスチャンスですよ、これが。
ビジネスですね。
まあ本当は薬局のね、薬局とか薬関係の IT 詳しい人から、これじゃいかんっていうので生まれてくるのが一番いいですよ。
そう。
もう広告収入を目当てに個人が救い出したら、もうちょっと、本当にそれ他人からしたと
は、そうですね。
ここにそう乗せていいのかっていうさ、怪しさがあるから。
軸がずれているから、
そうそうそう。
あの、単純に、
うん、
あの、有名になりたい、お金が欲しいという、うん、そういう野望をかけた人で、うん、ちょっと動機が変わってくるんでね。
そうそうそう。
うん、でも、まあ、アプリ作ってさ、すごい使われてんのに一銭も入ってこないじゃ、やってらないもんね。
うん。まあ、だからやっぱり、ね、儲けるっていうことよりも、自分たちの仕事をもうちょっと楽にするからっていうようなところも含めて、薬作ってる側とか薬局側が、ね、やってくれると一番嬉しいんだろうけどね。
そうですね。うん、はい。まあ、そんなところで、うん、それでは、今回も長文多文失礼いたしました。皆さんごきげんよう、猫ちゃんでした。どうしても PC から送信ということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけでね、3つお読みいたしましたので、早速本編の方に入っていきたいと思いますけれども、今日のかけらじタイムズはグリーンティーさんですが、何をやっていただけるんでしょうか。
はい。久々にですね、地球終了のお知らせに関わるですね、お話をね、今回やっていきたいと思うんですけども、
はい。
世界終末時計という時計がありまして、
うん、
それが、まあ、終わり、世界の終わりを示すんですけれども、残り3分ですよという、ね、あの、声明というか発表が、今年の1月にね、されましたと。ということで、まあ、まあ、2014年もね、あの、こう、世界情勢って結構去年からね、いろいろと変わってきていて、航空機がね、急に失踪したりとか、
そうだね。
いろいろね、上空で爆破されるとか、いうことがあったりとか、で、今年に入ってもいろいろこう、テロ事件、襲撃事件みたいな、人質事件も、いろいろとこう、今、現在もね、続いているということで、まあ、世界情勢かなり混沌としているという状況の中、まあ、アメリカの科学誌がですね、 1月22日に発表しましたということで。まあそもそもこの世界終末時計っていうのは何なのかというところと、まあこれで2分、もともと5分だったんですね、残り5分。が、まあさらに2分短縮されて終わりに近づいたということ。なんでそういう風な判断になったのかというところと、まあ私たちどういう風にこれを考えていけばいいんですかっていうあたりですね。そこを、今回かけられたタイムズでは見ていきたいかなという風に思います。
はい。うん、そして、後半、移動のカオスは、馬場さんですか？
はい。これはまだね、駆け上がり、ラジオで取り上げていなかったテーマで、ペットという、ね、うん、ものをですね、
ペット。
はい。話してみようじゃないかと。まあ、序盤もね、猫ちゃんさんからお便りいただいた時に猫の話が、ほんと少し出たと思うんですが、
うん、
結構ね、Facebook とか、あと最近 YouTube の動画とか見てると、なんかこういった時に、飼い主に、こう、寄る犬がとても可愛いと話題に、みたいな、そういう、こう、トピックをちょっとクリックすると、犬が出てきて、なかなか愛嬌のあるね、うん、なんか、可愛らしい動画を見ることができるんですね。ペットブームというわけではないかもしれないですけど、コンテンツとしてはペットっていうのはすごくこう、廃れることのないものなのかなと思ってるので、
うん、
まずは、3人でね、ペットとは何なのかという、そうですね。リンクに貼らせていただいたウィキペディアをベースにですね。
うん、
まあ、まず概要を繰り広げていきたいなと。で、盛り上がったら、次週というか、次、また取り上げるときからね、
うん、
ペットをどんどんこう、紐解いていくと。いろいろ問題も抱えてますからね。そういうところをやっていきたいと思っております。
俺これ、最初ベッドについてかと思ってた。
ああ、寝る系ね。ペットね。ああ、確かに僕寝るっていう。
の枕の話あったもんね、前ね。
ありましたね。
俺が最近寝てないからかな。夢の話。なるほど。わかりました、はい。ペットについてですね。はい。それでは早速、かけ出しタイムズから参りましょう。
はい。ということで、世界の終わりまであと3分というタイトルで、ね、今回、地球終了のお知らせというのはつけなかったんですけれども、まあ、世界終末時計という、この時計、なんか時々っていうか毎年ではないんだけども、何年かに一度、世界の終わりまで何分になりましたみたいなね、発表があるわけなんですが、話として聞いたことありますかね？
はい。
はい。
あとは映画で、
うん、
ウォッチメンだったかな、
うん、
そこにも序盤のストーリー出てきますね。
うん、
もう一分縮まりましたみたいな、
はいはいはい、
描写があるんで。
まあこれ今までもね、結構歴史は古くて、もう60年以上前かなぐらいから、始まっているんですけれども、まあ、知らない方のために簡単に紹介をしますけれども、世界終末時計、ドゥームズデイクロックというふうに、まあ、ドゥームってね、終末とか終わりという言葉から、まあ、ドゥームズデイと、世界の終わりと、それを示す時計ですというふうに、英語ではなっていますが、まあ、核戦争などによる人類の滅亡を午前0時になぞらえ、その終末までの残り時間を、まあ、午前0時まであと何分という形で象徴的に示している時計ですと。で、よくイラストで表されるんですけれども、まあ、なんていうの、時計で言うと、こう、45分のところですね。9の文字のところから、9、10、11、12っていう、そこの12の文字までの部分をこう切り出して、で、残り何分みたいな感じのイラストで表されることが多いですと。で、もともとはですね、アメリカの科学雑誌、ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティストっていう、まあ、日本語で言うと、原子力科学者解放っていう、雑誌の表紙のイラストになって誕生して以来、定期的に委員会を設けてその時刻の修正を行っています。人類滅亡の危険性が高まれば針がね、進められて、低まれば、戻されると。
戻るんだ。
戻ることもあるということですね。で、これまで戻ってることがあるんですけども、まあ、最近はこれ、もともと原子力、技術者の解放とか技術士なので、まあ、核っていうものによる脅威っていうのを、まあ、中心に据えて地球の滅亡を考えてきたんですけど、最近では気候変動とか、環境破壊、あとは生命科学の負の側面とね、他の要因による脅威も考慮して決められているということらしいんですが、 これちなみにこれまでどういう経緯を経て、時間が変わってきたかって、多分あんまり皆さん詳しく調べたことはないと思うんですけれども、
うん、
最初、1947年に初めてこの世界終末時計ができたとき、時間は何分前で設定されたと思います？まあ知ってるかもしれないけれども、知らない場合ちょっとパッと答えて、今が3分前だとしたら、1947年、第二次世界大戦が終わってすぐ。
あれ、さっきちらっと言ってた5分前ってのは？
5 分前は、2012年。
あ、12
年。が5分前だったんですね。
どうだろう、45分とかかな。
45分、はい。45分前っていうことは、結構。
45分前って、15分前です
よ。あ、15分前、はい。
はい。
まあでもデザインから考えたら15分前なんだろうなって思うけどね。
あ、ちなみにこれまで15分よりも前に行ったことありますからね。
あ、そうなの？
はい。
そしたら、1945年だよ。
47年ですね。
あ、47年か。はい、47年か。10分前かな。
10分前。まあなかなか近いところにいますが、7分前。
いや、微妙。
はい。終わりかけてるじゃないですか、もうそれ。
もう、最初。ほぼほぼじゃん。は
い、まあでも最初やっぱ危機感を感じた時に作ったっていう経緯が多分あるんでしょうね。で、7分前と。で、
この時。危機感持ったのが7分。
はい。で、日本への原爆投下が、まあ45年、1945年がそうでしたと、うんね。で、それから2年経ったんだけれども、まだアメリカを中心とする資本主義とか自由主義の陣営と、その当時のソビエト連邦を中心とする共産主義、社会主義陣営との対立構、まあ、いわゆる冷戦構造。これがずっと続いていて、いつそれが火種となって、また戦争に発展するかというのが、まあ、全然わからないような状態だったと。いうことで、7分前と。いうふうに、その時、創設された時はなりました。まあ、我々ね、今、日本にいて、まあ、比較的日本の中にいれば平和な世界なんで、あんまりこうピンときてないんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
でもそれ以降1953年には一回2分前までなっている。
へー。
でこれは何かというと、その当時やっぱアメリカとソ連っていうのはお互いにこう力比べみたいな感じで核実験をこうどんどんやっていったんですね、うん、で初めて両国が水爆実験に成功したのが1953年ということで2分前、うんになりましたと。はい。で、まあ、それ以降、アメリカとソ連との国交回復があったりとか、いうので、ちょっと時間が巻き戻されて、1960年には7分前になって、63年には12分前と戻ってきたんですけども、まあ、1963年12分前、アメリカとソ連が部分的核実験禁止条約を締結したということで、ここで12分前になってるんですが、部分的核実験禁止条約ってどういうものかご存知ですか？
部分的
はい。部分的って何っていう話なんですけど、言葉としては聞いたことあるじゃない？
まあ、条件付きってことです。
条件付き、まあ
ね。この条件だったらちょっと実験してもいいかも
しれない。はいはいはい。そう。そうなんですよ。で、これ何どの条件だったら実験していいっていう話になったなと思います。
あれじゃない自分の海域内ってことじゃない？
まあ、
あと絶対その周りに人、ね、人的被害が絶対出ないことを約束した場所とか。そ
うそうそう。うん。まあ、近いです。で、じゃあ、正解を言いますと、地下を除く大気圏内宇宙空間及び水中における核爆発を伴う実験の禁止ということで、地下はやっていいと。
お
う。うん。で、その当時、水中はダメ。
あ、ダメなんだ。
はい。で、水中とかでやってたんですよね。それで、ねうん、日本のさ、漁船が被爆したりとかっていう話があったじゃないですか。で、それ以降、やっぱり、人がね、立ち入ってしまうような場所、まあ、特に海はやばいと。ね、生命に危険を及ぼす。まあ、魚とかもいますからね。
うん、ああ、まあそうね。
だから、地下はいいけど、地下以外は基本的にダメですっていうのを、まあ、アメリカとソ連、あとイギリスですかね。と、あとまあ、それを批准するいろんな国の中で、まあ、結んだと。いうことになっていて、で、地下はいいんだと。
ゴジラが生まれちゃうわけでしょ
逆にね。
トカゲ
に。DDD ですよ。
で、ね、今もこれ続いてるわけなんですけど、全部ダメっていう条約、一応あるんですね。包括的核実験禁止条約っていうのが。だけども、未発効なんです、まだ。
発行されてない。
はい。それは、発行要件局というね、まあ、一応、案はあるんですけど、核兵器保有国を含む44カ国が批准していないので未発行ですということで。未だに地下はやっていいけど、それ、地下以外は禁止されているという、まあ、部分的核実験禁止条約だけなんですね。はい。まあ、ただ、この当時そういうのが結ばれたということで、一回12分前に、まあ、戻るんですが、まあ、やっぱアメリカとソ連が核実験とかね、やり始めると、他の国もどんどん追従してくると。
うん、
1968年にはまた7分前に戻ってしまったと。で、この時はフランス、中国が核実験をやったり、あとは第3次中東戦争、ベトナム戦争など、戦争がね、世界で発生したと。うん、で、まあ、それからまた戻っていって、1972年にはまた12分前になるんですが、まあ、この時なんでかというと、大体ね、この当時って情勢的にアメリカとソ連の対立構造みたいなところが、まあ、基準になっていて。まあ、この時もまたアメリカとソ連がその、第一次戦略兵器制限交渉という、まあ、兵器のね、数をお互い減らしましょうみたいな、条約を結んだんで、12分前に戻されました。さらにその弾道弾、迎撃ミサイル制限条約、ミサイルの数も減らしましょうと。結んだんですけど、これ、後に2002年にアメリカが脱退しているんですね。
うん、
うん。ということで、2002年ぐらいに、また、時間が進んでしまったりとかっていうことが行われている。で、バンバンバンと進んでいって、ちなみにまたね、1980年代に、84年に3分前まで行ってしまいますと。今と同じ。
じゃあ、何度も結構大幅に行ったり来たりして、
うん、
今のタイミングも何回かあったってことね。今の状況になった。
そうですね。1984年になったのは、また、まあ、今当時もまたアメリカとソ連の、軍拡競争が激化ということで。
やっぱアメリカとソ連なのか、
はい。当時はね。ただそれ以降はアメリカとソ連ではなくて、世界的なもう、情勢がもっともっと広げてね、アメリカとソ連解体しましたから、それ以降、90年以降は、もっと違う要因で、時間が減ってきているんですが、まあ、84年に1回3分前になったものの、最大で巻き戻ったのはいつかというと、さっき言った17分前。1991年。
うん、
はい。まあ、この当時、ソビエト連邦崩壊ということで、17分前まで巻き戻って、一番、この、時計がね、走り始めてから、一番だから平和だと、言われた。
うん、
時代が1991年。
世界は終わらない可能性が出てきたと、
うん。そうですね。で、まあそれ以前にも、そのね、ソ連が解体する前にも、そのソ連の衛星国と言われていた国々が、次々にね、共産国家を革命で倒して民主化していったとか、いうことがあって、まあ、どんどん巻き戻ってきたわけなんですけども、それ以降、1991年から今に至るまでは、まあ、途中1分だけ巻き戻ったことはあったんですけど、もうどんどんどんどん針が進められていて、現在3分前という状況になっていると。
4分から3分を知りたいですよね。最近何を、
はい、
最近気にしてそうなったのか。
最近はですね、まあ、これはニュースとか見ればわかるんですけども、まあ、核、原子力政策、これに、基本的には失敗していますというのが大きな原因ですね。コストとか安全性、放射性廃棄物、核兵器の転用などの懸念の問題がまだ全く解決されていないと。また、原発の広がりが気候変動対策の大きな構成要素になるということに、合理的な人々が賛成していませんよと。だから原発を広げることで気候、例えばその地球温暖化対策が解決できると言われているんですが、それに納得している人がいませんよとあまり。っていうことも言っています。で、さらに滅、まあそういったことによって滅亡か、招く可能性が非常に高いのに、各国の指導者スピードや規模の両面で、その対策、対応を進めきれていない十分に。という声明が出ていて、まあ、その、まあ、簡単に言うと今のような要因で、2分短縮されましたと。 プラスまあ多分世界情勢もあるんでしょうね、昨今のね。
この科学誌、科学誌というかこの時計を扱ってる人が、いやその原子力推進側にいるというステータスってことですよね。
推進側というか、その多分科学者なのでうまく使われればいいなということですね。
はい。だいやもっと言ってしまうと、例えばあの原発の問題で日本だとあの原子力に頼らない発電方法を考えようじゃないかってこう話されたね、震災の後とかにあったと思うんですけど、それいうのをこの時計で言うとどういうふうに扱われるのかと。
うん。でそこがうまく説明されていないよと。だからその原発の代わりになると石油とかでなんとかやっていこうよっていう話もあるんだけれども、それが要因となって他の世界情勢が悪くなって結局核兵器を使うってことになったらあんま意味がないわけですよね。
まあ、トータルで平和っていうものをじゃあコアに置いてる
そうです
わけですね。
だからこの人たちは原発だけじゃなくて核兵器とかその核廃絶っていうところもまあ基本的にはもう換算してやっている。うん。だから、今のね、石油価格がガンガン下がってるっていうところもさ、一つ、これも、我々生活者にとっては別にね、下がってる、安くなってるからガソリン安いなって思うぐらいかもしんないんだけど、裏でどういう、なんていうか、からくりでさ、起こっているかってあんまり知らない人多いんだと思うんですよね。うん。で、逆にそこの大暴落が要因となって、何かのどっかの国で革命が起こって戦争に発展するっていう、そういった忍び寄り方も十分考えられるので、うん。で、そういったところも含めて、各国の指導者が十分に対応できていませんね、というお話で2分前と。ああ、3分前と。2分短縮されてしまった。ちなみに2012年に、5分前、これも短縮されたんですけど、これも福島第一原子力発電所の事故が去年、昨年に起こったということも加味され
ています。大きいでしょうね、これは。
はい、いますね。うん。まあ、それ以前にも、まあ、北朝鮮が核実験をやったりとか、あとは、その、本来核開発をしていないはずのイランという国の核開発が疑惑として取り出されたりとかっていうお話も出てきたりとかっていうことです。が、まあ、各国、ここ数年ね、その、核実験やら核開発みたいなところを、の疑惑とか疑念が出てきたことで、時間がどんどん進んでいると、いうことがあったと。いうお話なんですけれどもね。まあ、この世界時計、私、ちょっと今回経緯をいろいろ調べている中で、なんか全然俺らで知らないこと多いなっていう。
そうですね。
裏で何がこう起こっているかって、本当に知らないんだなって、初めて知ることが多くて、思いました。お二人どういう感触ありますか、この3分前。まあ、これ前の経緯というのも含めて、ですけれども。
全然3分前という実感は、
うん、
残念ながらないなというのがありますよね。
うん、
どっちかっていうと原子力核問題よりかは、
うん、
最近のテロ的な問題の方が日本国民的に若干ちょっと、
うん、
不安材料ではあるのかなと思ってるくらいですね。
うん、小根さんどうですかね。
まあその3分前って聞くと、どうしても時計は進むものとしか思ってないからね、通常の感覚で言うと。うんうん、だからもう本当にいよいよやばいのかなって思ってはいましたけど、まあそれがこう国と国との、なんだろうね、関係性において戻ったり進んだりするものだというふうに聞くと、なんか若干ね、逆に、あ、じゃあ3分前でもまだ戻ることあんだなっていう、
変な安心感が
ね。で、出ちゃったりもするんだけど、まあ、ただね、最大でもその17分しか戻んないっていうことを考えると、やっぱり全体的には危機意識を持って、なんだろうね、まあ、その世界全体で平和を考えていかなきゃいけないステータスでは変わんないんだなっていうのは、
うん、
まあ、今日の話を聞いて思ったので、まあね、もうちょっといろんな国がこう参加をしていい風に持っていかなきゃいけないんだろうなというのは思いましたけどね。
まあ我々世界のことをあんまり知らないんじゃないかということをね。うん、
あと関心がね、あんまりないです
ね。
だから日本人ってね、
はい、この世界終末時計3分前って聞いてもふーんそうなんだと 思って聞き流してしまう人が結構多いんじゃないかなと思う。まあこれが絶対的な指標ではないんですけど、ないものの、どういった経緯でこの時間が進められたり戻したりされてるのかっていうのは、多分知った方がいいかなと。で、今世界で起こっていることを知るには、その今起こっていることだけ眺めたって不十分だなというのも僕感じましたね。うん、今、例えばね、世界情勢不安定ですけど、それがじゃあいつの時代からの、ものを、発端としてね。例えば今のだって多分第一次世界大戦時代からのその国の分け方とかそういう統治の仕方、そういったところが原因となって、その火種がずっとずっとくすぶって今になってるっていう状況があるわけですけど、そういったことを流れも含めて理解しないといけないなというのも、まあ、今回改めてね、まあ、感じましたし、あと遠くで起こっている戦争、さっきのね、ベトナム戦争とかでこう、進められましたよみたいな話しましたけども、遠くで起こっている戦争って日本と無関係かっていうと、やっぱ日本って他の国に頼って生きているところあるんで、自分のところで例えば油がほとんど出ないとかさ、エネルギーを使ってる国ではあるんで、そこの利権構造が裏でどうなってんのみたいな話ってあんまり知らずに私たち生活できちゃうんですけど、本当に無関係なのかっていうね、難しい問題ですよね。その国がいなくなったら、我々生活、日常生活できなくなっちゃう可能性って本当にないのかなっていう、そこの想像力ってあんまり普段働かせないなっていうのが今回ちょっとこの経緯を見てて、
あとそこまでのアンテナをこう広げ続けるっていうことの労力もね、
うんうん、
大変ですよね。仕事できないですからね、うん、そんなこと考えてたら我々のは、
ね、
ま
あ
これなんかこれは考えててお金もらえるならそれはもう多分めっちゃ考えるし勉強すると思うんですけど、うん、残念ながらね、世界がどうとか言ってる、まあとりあえず自分のね、月のね、仕事をして、まずお給料をもらうという、
う
ん、あとそう、まあ家族を養うとかね、うん、そういう方、そういうところにまず、こう目線が行ってしまいがちと。
うん、
そうそう。だから、毎日考える必要はなくてね、こういったタイミングで、ちょっと想像してみるという、ところでも、ちょっと意識がね、ちょっと変わるかなとは思いますよね。
はい。
はい。まあ、ということでですね、まあ、今、まさにね、世界情勢すごいことになっているっていう、まあ、この収録ベースの状況ではあるんですけれども、それを私はダイレクトに取り上げるのは、さすがにやめまして。
はい。
はい。今回こういった形でね。
もうちょっと包括した。
はい。包括した形で皆さんにちょっと、そういったところも感じていただけるといいのかなというね、ところでお話をしましたが、まあ、一つの指標でね、世界終末時計、ありますので、まあ一つで皆さんの考えるきっかけにね、していただければいいのかなというふうに思います。はい。以上です。
はい。ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、Tドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
ペットについてということで、
うん、
今日はね、ペット全般のご紹介から3人にね、飼いたいですかという話だったり、
うん、
かたやその、うん、まあ、保健所の殺処分の問題もあります。
うん、
まあ、野良猫はいるのに野良犬がいないのはなぜかとかですね、様々な疑問にお答えしていくという、3人で話していくという、まあ、そういうコーナーにしていきたいというふうに思っておりますが、うん、そんなに多岐にわたるテーマを一気にいけるとは思ってませんで、
はい、
まあまずは時間の許す限り、まずペットについての3人の、まあ、考え方だったりとか、
うん、
うん、まあね、情報共有なんかをしていきたいと思っておりますけれども、
はい。
はい。
ペットとは、一般的には愛玩を目的として飼育される動物のことであると。
うん。
うん。
愛玩動物、伴侶動物と呼ばれる。
うん。
これは、お二人はもう、ペットとはそういうもんだな、みたいな感じで、 認識されておりましたでしょうか。
そうね。
まあ、愛玩というのがどういう意味なのかっていう。
そうですね。今回
は。見せられるってことでしょ。
愛玩のガンってさ、これ。
おもちゃの。
おもちゃのガンだ
からね。おもちゃの感じです。
そうそう。だからあんまり。
ラングのガン。
そうそうそう。あんまりこういう、ね、ちょっと違和感を感じてしまいましたね、今ね。
日本人的な考えが実は海外と比べると全然違うよっていうことが、うん、まあ一つ問題にもなってるっていうので、
うん、
あの、他のね、国のペット事情とかを聞くと、殺処分しない国があるとか、
うん、
まあ、そういうところもあって、とても考えさせられることは多いんですけれども、まずは、ペットの歴史をね、紐解いていこうじゃないかと、思っております。うん、
はい。
まあ、あと、まあ、ウィキペディアをね、見ていきたいんですが、結構ツッコミ要素が非常に多い、ウィキペディアに今なっていて、これはなんかいろいろ修正していった方がいいんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、今回はその修正じゃなくて、まあ、とりあえず3人はどう思うのかといったことを語り合っていこうじゃないかという状況なんですけれども、うん、
はい、
ペットの歴史ね、まあ、これクイズにしても、まあ、ペット、乗ってるんで、ま、すぐ分かっちゃうんですけども、大体、初めのペットでいつ頃の何だと思いますか？人間にとっての。
まあ、ペットっていうか、ね、昔狩猟していた頃の、ね、一緒にこう、ま
あ、そう、
伴ってやっていただく時代の、
そうですね。
あれじゃないのかね、と思うんだけど。
まあ、紀元前の、
うん。
犬のようなものじゃない。
そうですね。大体、家畜とか、そういう風になると、3万年前の石器時代の遺跡に、ホラアナグマの飼育跡、が見つかった。これが最古の、その、要は家畜として、飼われてたというものの物的証拠として残ってるものですね。
うん、
まあ、ただこれだと、一旦狩猟して後で食おうと思って、一時的に生きたまま保管してたってことを考えるの可能性があるので、うん、継続的に餌とかを与えなければ飼育にはならないでね。
うん、
そういった意味で、やっぱり家畜とペットの境界っていうのが、古代は本当に曖昧だと。だからやっぱり食用でも何でもなく、一緒にこう、歩んでいくというところが、ペットの一つの始まりになるんじゃないかなと、思いますね。
うん、
で、まあ家畜って結局、まあそこから提供されるものを使って生活を豊かにしていく。最終的には、まあ例えば殺して食べてしまうっていうことがあるじゃないですか。
うん
うん、
っていう風な感じで見ていくと、これらはペットから除外すべき条件というかね。
うん、
皆さんが飼ってるペットをいつか食べてしまうと思う人は多分いないと思いますので。
まあね、そうだ。
ということだと思うので、おそらく古代は、ペットというものは、まあ、例えば子供たちが家畜を可愛がるっていうところはあったかもしれないんですけど、恒久的にこう、ものを育てる、一緒に育てて成長するっていうことはあまりやってなかったんじゃないかなというのが大体、こう見ていて思ったところではございますと。
うん。
はい。でも、いきなり現代に行っちゃおうかなと思うんですけれども、これ結構びっくりで、現代の日本の2人以上の世代において、48% の世帯が何かしらのペットを飼っている。つまり、約半分の人たちがですね、世帯で言うとね、まあだから一人暮らしは除くんですけれども、うん、2人以上の世帯で約半分がペットを飼ってる。これ、どうですか？お二人飼ってましたか？
まあ、ペットっていうのを、例えば金魚もペットっていうかっていうところですよね。
あ、そうね。愛玩動物ではない
です
ね。
そうそうそうそう。いや、でもさ、ね、魚、どこからペットなんだろう。それを多分個人がどういう判断をするかによって、この数字って多分差がついてくるんだよね。
オタクペット飼ってますか？丸バツのところで、
うん、
うち虫だからペットじゃねえやって言って、バツにしたりとか、
うん。そうそうそう。
私の、その、なんとかってどう、ね、虫は、私にとって大事なペットですって思ってる人は丸つけてくるわけですからね。
だから哺乳類だと。鳥類哺乳類だっていう話だったら、ちょっと多いなっていう印象が、ありますね。両生類とか、
爬虫類とか、ね。
爬虫類とか。
まあ、ペット、蜘蛛とかも、ペットとして、
あと虫ね。あと魚。含めると、まあ、そんなもんかなっていう感じもする。
まあ、含まれてますね、この調査結果では。なるほど。まあ、なんかその、ペットのですね、メリットがウィキペディアにあるんですけど、
うん、
これ結構ね、面白い文章なんですよね。ペットを飼う、ペットがもたらすメリット。ペットを飼うことの長所は、癒し、孤独の解消、世話をすることによって、飼う側の人間に閉じる。 育まれる、興味や思いやりの心などが挙げられる。ペットを飼うことが子供の健全な心を育てることも分かっているということになっていて、うん、ペットベタ褒め的な感じなんですけど、ウィキペディアは結構そのメリットデメリットをすぐにこうパッと出したりとか、
うん
うん、もうちょっとこう理論的な話になるんですが、
うん、
これ癒しとか孤独の解消とかそういうのって本当なんですかみたいな話もね、
うん、
ありませんか。だってその分他の人との出会いとかもの時間が減ってるわけですよね。
まあね、でもやっぱりさ、他の人と会ってて癒されるかっていうところの問題もあるわけじゃない。
まあすげえいい友達とか、
そうね。
まあ恋人、家族、その他もろもろ。
いやでも癒しはあるんじゃない？
まあ癒しはあるんだと思いますけどね。まあ僕買ったことがほとんどないのでね、わからないんですけどね、そこに関しては。うん。
そうでしたね。犬とかいなかったですよね。う
ん、犬はいない。まあ買ったとしても金魚レベルですね、多分ね。
ああ。
うん。
ホネスさん家も犬猫などはいなかったです。
なかったね。うちはザリガニぐらいかな。
まあ同じレベルですね。
ああ、ザリガニカブトムシとかは大体なんか男の子だったら一回くらい飼いますよね、うん。なんか捕まえてきて。
しかもそこら辺で捕まえたやつただ飼ってただけだからね。
うん、
そうそうそうそう。まあ私は猫アレルギーとかそう犬の毛とかあんまりあれ弱いのでね。
ああ、
い
ますね。あの猫のでアレルギーの。
うん、そうそうそう。
うちは、うん。あ、どうぞ。
今その、うちの妻の実家はずっと犬だったって、う
ん、
ああ、う
ん、なんか、ゴールデンレトリバーだっけ、
うん、うよくご存知ですね。
よく写真を見ますよね。
ああ、そうか。繋がってますもんね。
すごい可愛いですよね、あれ。
あ、そう、あのね、僕
ゴールデンレトリバーの中でも、あれほどのレベルのものはなかなかない。
あ、そうですか。
褒めていただいていいと思いますよ。
本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。
ヨメストさんに、ヨメストさんに。
言っときます、言っときます。いや、でも本当に向こうの実家に行くと、いつも僕はこの背中を描く係としてね、
ああ、よしよし、わしゃわしゃ、みたいな。骨五郎さん的なね。骨五郎さんみたいな感じで。
骨五郎さんってね、痛そうだね、なんかね。骨五郎さん。
そのワンちゃんこう、バーって背中書いてあげて、手をパッて止めると、ちょいって手でやられる。
ああ、もっと書いてよ。
骨と犬って合うからね。結構いい感じ。
骨子でしょ？
食われる側やもん。
食われちゃうでしょ？
食われる側やもん。でも可愛い。やっぱり癒されるんじゃないですか？
うん。
まあね。
まあ僕も柴犬をね、飼ってた、
うん、家で飼ってたんで。いましたね、今もね。
はい。まあでも13年くらいで、12後半13歳くらいで、まあ、平均寿命やや短いくらいで、まあ残念ながら死んでしまったんですが、うんうん、まあでもね、本当に、中学初めくらいからかな、小学高学年から中学最初くらいあたりから飼い出してたんで、結構最初の頃は取り合いで散歩したりとか、
うん、
まあ、だんだん朝の寒い日とかは、ちょっとお前、散歩行けや、とか言って弟にね、行かせたりとかしてて。で、自立した後は、母親がずっと、ペットの、なんでしょう、散歩とか、育てたりとかしてて。まあ、その間、引っ越しとかがあってね、あったりしたんですが、その間もペットと一緒にずっと行ってたんで、ペット側からすると、まあまあ、良かったんじゃないか、と思ってくれてたらいいなとは思うんですけど、
うん、
まあさすがにちょっと死んでしまった時はね、だいぶショックでしたね。
うん。
うん、ってことで、僕は飼って良かったなとは思いました。ペットがもたらすメリットに書いてある、孤独の解消というものはまた特に孤独を感じたことがなかったんで、その時は、
うん、
全く感じなかったんですけど、癒しだったりとか、思いやりの心。これがね、うん、確かに犬飼ってないよりは、ちょっと個人的には、なんか追加なったのかなみたいな。
お
う。
なんか自分だけの勝手でどっか遊びに行きたいって思った時に、うん、そこは犬連れてけんやろみたいな話になって、
ああなるほど。
そやなーつって、それやったらどこがええやろかとかいう話をしてたんですよね。
うん。
その時点でちょっと思いやりが入ってきてるっていう風にも考えられて、同時にペットと一緒に遊ぶ、ペットが行けるところにキャンプ場とかに行って。他のブリーダーさんとかのすごい毛並みのいいペットの中に、ちょっとうちの柴犬はあんまりそんなにこう、自慢できるようなルックスではないんですが、そこで元気よく、こう、走り回るっていうのを見ると、すごい 心が現れるというかね、
うん、
よかったなーみたいな感じになってたんで、だから子供の健全な心を育む、育てるということが実際そのなんかのデータで出てたらしいんですけど、まあわかるかなとは思いますね、
うん、
お二人は将来的に何目線で見ていずれ勝ってみたいとは思ったりしますか？
思うね。
お
う、どうかな、まあ自分がペットを飼ったことがないからね、
うん、
興味はあるぐらいかな多分。でもね、うん、多分ペット、微妙なラインですね。
すげえ
悩んでる。
微妙なライン。だからその、そう、子供とかがもしいたとしたら、まあ多分子供優先になります。
まあそらそう。
はい。
そうですね、
うん。
子供がいて、かつ子供と一緒にペットも育っ、飼うっていう。うん、話って結構よく、そう、動画とか見てるとありますよね。うん、赤ちゃんとペットの、その、
う
ん、やりとりとか見ると、ちょっとほっこりしてしまうみたいな、ね。
そうそう。だから自分に育てた経験がないから、子供でも精一杯なのに、ペットに力が割けるかっていう能力的な問題を俺は感じていて、やると
したら、ね。財力的な、
ね。そうそうそうそう。
ペットって結構かかりますからね。
そうそうそう。
そうですよ。
うん、っていうので微妙かなっていう話をしました。
なるほど。
はい。
すげえいろいろ考えたね。
そうそう。
一連だけ
で、ね。そうですね。小根さん、その、いずれ飼いたいと言われてるのはどういうペットを飼ってみたい？
いやー、でも犬か猫じゃない？
ああ。僕もそうですね、もし飼う
と。あのね、その、ペットショップとか行くとさ、まあペットショップもね、なかなかかわいそうな場では
ある。かわいそうな状態ですね、あれば。
うん。でもあの、子犬とかさ、子猫がなんか、暖かい箱の中に入ってみんなこう眠そうにしてるのを見てると、なんか、わ、可愛いなって思うよね。
特に、子犬、子猫は一番可愛い状況じゃないですか。
うん。
もう、飼いたいって思っちゃう気持ちはありますよね、なんか。
そう、あとすごい、こう、つぶらな瞳でこう、目が合った時ね。
それ、もうあの、アイフルかなんかの CM じゃないですか。
CM ありましたね。チワワかなんかがじっと見てくる。
ああ、あったね。いやー、かわいいですよ。あの、子猫の、こう、ギュルンとした目とかね。
写真とかでね、よく、こう、画像とかで上がってたりすると、うん、本当に猫で、本当にかわいい猫とかは、本当になんかが、あれですよね、訴えかける何かを持ってますよね。
持ってる、持ってる。
人間のかわいさとかじゃない。
うん。
人間には出せないかわいさ。
人間には出せないかわいさがある。うん。まあ、なので、まあ、三人それぞれペットに対しての、その将来的に飼ってみたいかどうかと、だったりとか考え方ともある、っていうことがだんだん分かってきたので、また、こう、まあ、後日ね、ペット、誰かが飼った時とか、そういう時にはまた取り上げていきたいというふうには思ってますが、まあ、楽しい話だけではなくてですね、ちょっとここからは、問題的な話を定義したいんですが、まあ、ペットにまつわる諸問題の項目の中にですね、安易な大量殺処分という事項がございます。
うん。
はい。これはまあ、よくツイッターとか見られている方でもわかると思うんですけど、例えば保健所でね、いる犬猫の写真をアップして、誰か里親になってくださいとかですね、あったりすると思うんですけれども、保健所にですね、数日後、多くは、殺処分されてしまうですね。これはもう保健所のキャパもあるので、保護された動物に常にこう、餌を与え続ける。散歩に行かせるなどのことをしていかなきゃいけない。そうすると施設の費用で賄わなきゃいけないという事情がありましてですね。そういうこう、その保健所、センター的なところはですね、まあ、限界になってしまうので、まあ、数日の保護日数で、まあ、殺してしまうと。なんとその数は毎年45万匹にも及ぶという形で、多くは、まあ、逃げ出したペットなのかわかんないですが、まあその街をうろついている犬とかですね、うん。で、犬っていうのは狂犬病とかを持ってるので、うん、猫よりも捕獲されてしまうと、
うん。
あと危険性なところで言っても、うん、犬っていうのは人を噛んだりする可能性は非常に高いんですが、猫はまあそんなに攻撃性はないんですよ。なんか物を盗んだりはあるかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、そういうところで犬がね、とにかく捕まっておると、街でうろついてしまうと。
うん、
はい。で、親、里親というか、まず そもそも飼い主を探していない場合は、数日後、まあ、殺してしまうと。まあ、この事実、なんかかわいそうだなという感情がまず、パッと出てきてしまいそうなんですけれども。
うん。
二人はこの45万匹という事実、どのようにお考えになりますか？
そうですね。まあ、前もお話ししましたが、一年でね、津市の人口がいなくなると、あれが30万人ぐらいでしたけれども、
はい。
それよりも多い数が、
毎年ね、まあ、人間のあれですけど、
はい、いや、まあそうですよね。そう、でもそれよりも多い数の、そう、生命の数としては、それが、意図的に殺されているってことですからね。
人間都合で。
そうそうそう。
まあそうね。うん。
まあちょっと多いなという。
多いですよね、これ。毎年でしょ、うん、だって、10年で450万匹でしょ、
そう。
ありえない量ですよね。まあ。まあ、かといって、じゃあ、あなたが、じゃあ、これを責任を持って守ってくださいって言われたら、それもできないですよね、我々、一人一人の。
うん。
まあ、ちょうど都合よくペットが欲しい、状態もいいっていう形であれば、引き取るケースって、まあ、結構いらっしゃるみたいではあるんですけど、そういう方々の配慮をなくしてね、これを減らしていくってことってなかなか難しいんじゃないかなと。で、例えば国ごとに違って、ドイツでは殺処分は行われていない。イギリスでも収容された犬猫の8、9割程度は里親募集で何とかして飼い主を見つけていっていると。
うん。
大体その里親募集の情報を探してそこから選ぶように努めるっていうところが、まあイギリスとしてそういうことをやってるので、
うん、
まあ多分情報も要はちょっとペット欲しいなって思ってる人が簡単にね、保護しに行きやすくなってると思うんですね。
うんうん、
日本だと、まあ、とりあえず、ペットショップ行ってくださいっていう形で、と思います。
ね、
うん、あとは、近い人であれば、人と人とのやりとりの中で、なんか、猫の里親探してるんですとかいう話からね、伝聞で聞いて、あ、じゃあちょっとうち見てみようかなとか、うん、そういう形であるんですけど、あんまりこう、国を挙げてそういうことをやってるわけじゃないですね。で、地方自治体とかっていうところに目を向けていくと、もう治ってしまったんですが、熊本市の方はですね、動物愛護センターではですね、だいぶ減らした実績があります。
ほう。
それはもうやっぱり犬の情報をウェブサイトで積極的に公開する。
うん。
うん、とかそういう会、その場でね、人を集めて、ペットをその場で渡してしまうなどですね、
うん、
そういう形で、効果が出ていて、2002年の段階では 56.38%、これはまあ殺処分のパーセン程度だと思うんですけども、うん、その処分率が2008年度には 12.86% まで引き下げることに成功したということで、まあ、4倍以上下げてるわけなんですね。まあ、このようにですね、やる気さえあればペットの命は救える。なぜ他の自治体で同じことをせずに問題を放置するのかという声が今出ておりますと。で、環境省も2009年度からは、まず半減しましょうと。45万匹多すぎるやろと。いうことで、まあ、国を、まあ、税金ですけれども、まあ、施設をね、新しい飼い主探しを促進するための施設を年間10箇所整備する計画。また2017年度までに90箇所整備する。で、この9年間で殺処分の数の半減を目指すと。という、その努力数字が半減という形になっているので、まあ20万くらいに減らしていきましょうと、まずはね。で、無事成功すればどんどん減らして、最終的にはそういうことにならないようにと。いうところがありますけど。まあこれの根本的な解決方法とかは、本当はまあいろいろ根本たどるとね、例えば売れるかどうかわからないのにペットをひたすらこう増やして、ペットショップで売ってるとかね、その市場の状態から見直していかないといけないっていうのと、
まあそうでしょうね。
あとまあ、ペットの去勢手術とかしないまま飼っていて、まあ子供ができてしまうと。子供、ペットにね。そういった時に、例えば、不法投棄してしまうとかね。そういうこともあるっていうこともある。そういった問題をやっていかないことには、この問題解決しないんじゃないかと思いますので。まあ、これをね、考えさせられる機会として一つ設けて、また、折りがあれば、次回以降も取り上げていきたいと思っております。
はい。
ということで、本日は以上になります。
はい。ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。 帰り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい。というわけで、199回やってまいりましたけれども。
はい。
ね、いかがだったでしょうかね。今日の前半、かけらじタイムでは、世界時計というお話、残り3分だよということでね、お話ししていただきましたけれども。うん、まあ、残り3分って言われるとね、やべえなって感じは、やっぱりしますけどね。
まあ、一つね、これ原子力っていうところを技術者の集まりなんで、うん、まあそういう方向っていうかね、あんまその使い方はもう考えなきゃいかんよっていうね、
うん、
発想のもとだと思うんですけどもね。
だからまあ、うん、危険もある素晴らしい技術なのかもしれないけど、それの使い方を誤らないように、ちゃんとみんなで監視していこうねっていうことも含めて、
ね、そうですね。
世界時計なんでしょうけども。
で、まあこういう話するときにね、あまりこう、なんていうのかな、主張が偏らないようにするってね、非常に難しいなというふうにね。
うん。
まあこの発信、ね、そう、この人たちの発信の仕方っていうのもあると思うんですけど、それをうまく我々側もこう取り上げる際にですね、
うん、
バランスを取って取り上げないと、単なるその、なんていうのかな。単なる自己主張というか、その思想の押し付けになっちゃいますから。
根本にある思想は絶対人に、うん、ありますからね。
そうそうそう。
で、それは万人が全部同じかっていうとそうじゃない中で話していかなきゃいけないから、うん、そこですよね。
そう。まあ、ただまあ、今回できるだけ事実をね、述べるに過ぎないというところに、まあ、留めたつもりではありますけれども。
はい。
はい。
まあそんな世界の終わりまで、あと3分ということ、
うん、ちなみに、
まあ、
皆
さん、はい、
思い出したんですけど、
うん、
私、ジョン・タイターの話を昔した、
はいはいはい、
でジョン・タイターも第3次世界大戦が起こるよみたいな話を予言でしていた、うんうん、あれ、ちらっと僕ここの前ね、50回を聞き直したんですよ。
うん。
さあ、2015年っつってましたね。
ちょっと、あと3分。
ちょっとゾクッとしましたね、このね、この話を聞いてる中でね。
皆さん。はい。あと3分です。
今年は何が起きるんでしょうかって感じですね。
まあ、確かに緊迫度合いはそれぐらいあるなというところだと思いますけれども。
ぜひ、ね、はい。ね、まあ皆さんも生活の中で、ふと思い出した時に考えていただきたいなというふうに。うん
はい。
そして後半、井戸端カオスのママさんがペットについてということでね、愛玩動物とは何ぞやという話からしていただきましたけれども、まあね、ペットはなかなか可愛いですけれども、
うん。
ね、その、まあ殺処分されてるというところもあって、
まあ、問題も山積み。日本の固有の問題を山積みという状況もあるんですけど、うん、
あとまあ、この前見たニュースで非常にかわいそうだったのが、そのペットショップで売れる時期、売れやすい時期っていうのがね、やっぱりどうしても、犬猫にもあって、その時期を超えてしまうと、ちょっと成長してしまうと、なかなかね、その一般家庭で育てるのが、こう、しつけがなかなかできなかったりとかっていうのがあるので、そういう犬猫が、こう、なんか河川敷で殺されてたとかですね、そんな
まあ、あと、大量に保健所にね、大量に行ってしまうとか、そういう話はなって、ペットショップ業者が、例えばこう、摘発されたりっていうケースもなんかはね、見たことありますよね。
あまあ、そういうね、その、生き物をそういうふうに扱ってほしくないなっていうのは、やはり、まあ、思いとしてはありますからね。まあ、その、責任を持って育てていくというところをね、ちゃんと見据えて、まあ、ペットを飼っていただければ、先ほどのね、熊本さんの話は、ペットを飼うことによるメリットですか。いろんな気持ちが育まれていくと。そういうところは、まあ、実際に、うん、感じられるのかなというふうに思いました。
まあ、そういうのをね、でもあれですよね。最近はなんていうの、まあ、いわゆる品種改良のような扱いで、うん、そのペットだけに限らずね、家畜用のこの牛とかね、
うんうんうん、
こう筋肉をこうものすごい 200% ぐらい増やしたりみたいなことされてますけど、
うん、
ね、そういうのも、ペットにとってはどうなのかなって、感じることはありますよね。
全部
すべ
ては人間基準で、うん、生き物を持て遊ばれちゃってる、うん。しかも遺伝子改良できちゃってるっていうところですよね。
うん、そうね。
で、そういうのが野ざらしにこうされちゃった時にこう、ね、わけもわかんない後輩が起こって、ね、予想もしない、ね、
しっぺ返し。
ものが生まれ、そう、しっぺ返し食らうとかっていうことにならないかな、みたいなのは、ちょっと不安になる時はありますけどね。
うん、まあ、ぜひ、その、 ペットとの付き合い方というところを、うん、まあね、考えていけたらいいのかなというふうに思っております。
はい。
はい。ということでね、199回こんな感じでお送りしてまいりましたけれども、次回はいよいよ200回ですか。ね、うん、どんな回になるのか、200回記念じゃあ何するのか、まあそういったところもね、含めて、まあ次回お楽しみにしていただければと思います。まあ200回に向けて皆さんからのお便り、メッセージ、募集しておりますので、いつものやつを読んでいきたいと思いますが、かけがえラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールでお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなどお気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。
まあ、それにしてもあれですね、ちょっと今回僕が暗い話にしすぎた感がありますね。ペットで持ち帰るかなと思ったんだけど。
まあ、まあ、まあ、まあ、ね、しょうがない。まあ、199回、まあ、200回は明るい回にして、はい、
うん。
地球終了のお知らせとかね。とりあえず2、3回グリーニーさんはその、週末的な話を
してます。そうね。時々やってますけどね。
うん。
ということで、200回明るい回にしていきたいと思います。はい、お送りしましたのは、私ですと、
グリーンティーと、
ウママでした。
それでは皆さん、次回まで。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。